パリサイ人たちが身元にやってきて、イエスを試みてこう言った。何か理由があれば、妻を離脱することは一方にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離脱せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くなるので、その妻を離脱することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不正のためでなくて、その妻を離脱し別の女を妻にする者は罪人を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけが不機嫌です。というのは、母の体内からそのように言われついた独身者があります。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができるものはそれを受け入れなさい。
おはようございます。短く祈ります。心をしていただけたら感謝です。天にいます私たちの父なる神様、すべてのものはあなたがデザインし作り、存在へと招いてくださったものです。太陽も月も星も、またこの美しい地球も、山や川や海も、そして動物や植物や、そして私たち人間も、すべてあなたのデザインの中で存在へと招かれ、また生かされております。どうかしよう、共に天を見上げていく中で、聖書の御言葉に耳を傾けていく中で、私たちがどのようにデザインされていて、そこにどんな意味があるのか、特に男女の結婚のことについて、また離婚や独身ということについて、一緒に聖書から学んでいきたいと願っていますが、どうぞ主が語り、私たちに悟りを与えてくださることをお願いいたします。そして神様、若い者は将来本当に幸せな結婚をし、そして良い家庭を築いていくことができますように。すでに結婚の祝福の中に入れられた一人一人は、ますます主にあって互いに切磋琢磨しながら、キリストの御宅にまで磨かれカットされ、そして美しい輝きを放つ素敵な夫婦となっていくことができますように。離婚やさまざまな形で家庭が崩壊した中に置かれている方々もいらっしゃるでしょうか。主がどうぞその苦々しい思いや怒りや、また神様、その心の傷を見ておいてくださって、癒してくださいますように。そして神様、それぞれに新しい人生を備えてくださることを心から願います。主をお語りください。主もべは聞いております。今日は選挙も持たれるときでありますけれども、神様の御心がなりますようにと願っております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。マタイもいよいよ、19章に入ります。これまでのところはガリラヤというガリラヤ湖のほとりでですね、その近辺でイエス様が活躍なさっていたということがありましたけれども、今日からいよいよですね、エルサレムに向かってイエス様は 旅を進めていかれます。19章の一節に書かれていた通りです。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。もちろんガリラヤというのはガリラヤ湖の近くです。ずっと向こうに、ヨルダン川が流れた先の方に、ユダヤ地方エルサレムがあるのですけれども、そちらの方に、顔を向けられて歩んでいかれることが始まりました。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを癒されたと、イエス様は至るところで、人々の必要に応えていかれる。人々が求めていくならば、その求めに必ず主は応えてくださる。今忙しいかとかですね、今ちょっとしなきゃいけないことがありますかということをイエス様はおっしゃらないんですよね。その時その時に必要な求めがなされていくならば、主はその祈りのリクエストに見事に応えてくださる方であります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけなし、叩くものには開かれますと、天の御国は、また福音の祝福は約束されております。そんな中で3節からのところですね、今日は3つの問いかけについてイエス様がどうお答えになったのかということを見ていきたいと思います。テーマは結婚とか離婚とか独身なんですけれども、問いかけの1、質問1がまず出てきます。パリサイ人たちが身元イエス様のところにやってきて、イエス様を試みて、イエス様をテストしてやろうと、試みてですね、そして問いかけをしていきます。括弧の中に書かれていることがその問いかけです。何か理由があれば、何か正当な理由があれば、妻を離別すること、妻を離婚に導くことは、とにかくこの結婚生活を終わらせる、離婚することは立法にかなっているでしょうか、聖書にかなっているでしょうか。これが問いかけの1です。いろいろな理由がですね、昔も今も考えられていたかと思います。昔ですと結婚をしてもなかなか子供を授かることができないという場合には、離婚ということもあり得たかもしれませんし、側室だとか別の方を迎えるなんていうこともあり得たかもしれません。昔も今もですね、いろんなことで、この結婚生活は、波風立たない結婚生活というのはなかったと思います。例えばですね、料理が美味しくないとかですね、そういうことで離婚してもいいでしょうかみたいなことがあるかもしれませんね。あるいは多くの方がですね、今ですね、性格の不一致などということを言いますね。性格の不一致だったので離婚します。そうであるならば、ほとんどの人が離婚しなきゃいけなくなると思います。性格みんな違うと思うんですよ。同じ人が離婚したら大変なことになりますよ。同じように金遣いが荒かったりとか、同じように怒りっぽいとか、同じようにですね、だからもういつも衝突して、もうとんでもないことになります。性格の不一致じゃなくて、性格が違うからこそ結婚する意味があると思います。中にはいろんな深刻な問題があるでしょう。 DV だとか、お酒だとか、ギャンブル、お金を一銭も生活費を入れてくれないとかですね、そういう中で本当にこのどうやって生活していったらいいのかというような深刻な問題もあるでしょう。しかし多くの場合はですね、なぜ離婚を考えるのか、その大きな一つの理由は、理想と現実が大きく違っていた、こんなはずじゃなかったと思うからこそ離婚を真剣に考え始めるということがあるかもしれません。アンリーという方がですね、歌っているオリビアを聴きながらという歌は、私前からですね、とても素敵だなと思うんですけども、その歌詞は本当にこの人がですね、理想を抱いて素敵な、夢を描いてですね、しかしその夢が破れてしまって、現実の前で、あなたは私の幻を愛したんでしょ、そう言ってこのジエンドになっていくみたいなですね、もう電話もかけてこないでみたいな世界になってですね、この離婚に近づいていくみたいなことがありますけれども、いろんな理由があるかと思います。 キリスト教の教会で結婚式をするときには誓いをいたします。そこにはこういう誓いがありますよね。健やかなときもやめるときも、つまりその人が健康で元気なときもそうですが、その人が病気になってしまってやめるとき、寝たきりになったり、あるいは大きな手術をしなきゃいけない、もしかしたらいつ治るかわからないような病に侵されてしまうかもしれない、それが正当な離婚の理由になるのでしょうか。あるいは伴侶がですね、旦那の方がすごいこう収入が良かったから結婚したけれども、貧しくなってしまった、美貌吉になってしまった、もう家計がどうなるのか、その日食べるものも困っちゃうじゃないの、あなたどうするの、いやお金ないから仕方ないよ、それが離婚の正当な理由になるのでしょうか。止める時も貧しき時も変わらずにこの人だけを愛しますかと、その誓いをするわけですよね、キリスト教では。パリサイ人たちは何か理由があれば、正当な理由があれば、妻を離婚すること、離別することは、立法に聖書に変わっているでしょうかと問いかけます。さあイエス様はそれに対してどういうお答えをなさるのか。さすがイエス様です。イエス様は神様です。単なる人ではありません。人となられた本物の神ご自身であられますから、宇宙をそして人間をデザインされたデザイナーでありますから、何のためにどういう目的でどういうふうに作ったのか、そのデザインの意図を、紹介してみます。デザイナーだからこそ言えること、語れることがあります。それが4節以降のイエス様のお言葉です。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。ツイートに来てですね、3組目の結婚式をこの前つい最近渋谷の結婚式場で挙げることができまして、この宣言をして帰ってきました。この2人は夫婦の誓いをいたしました。神様と人との前でもはや2人ではなくて1人です。人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。この2人を夫婦だと宣言しますと言ってですね、祝福しながら帰ってきましたけれども、ここにイエス様が答えられたことはそもそも論です。そもそも論って分かりますか。そもそも結婚とは何かという話をされるんです。離婚ということを考える前に、そもそも結婚とは何か、どういう意図でどういう目的があって、どういうふうなものが結婚なのかということを、聖書的にその結婚という制度を作ってくださった神様に基づいて考えてみてくださいということです。創造者はと書かれていますが、この創造者という言葉が、日本語の神という言葉が、ピンとこない人に、聖書が語る神様とはこの方ですと紹介するのに良い言葉だと思います。ある先生はですね、この聖書の言葉をですね、訳するときに創造主という、あるいは作り主という言葉でですね、この聖書の神様を紹介している、そんな聖書がありますが、創造者はそうです。聖書が語る神様という方は、人間が作ったり祭り上げた神々ではなく、人間をデザインし、人間をお作りになった神様です。つまりデザイナーであり、メーカーさんであり、クリエイターという方なんです。はい、その方は初めから人間を男と女に作ったと書かれています。なんで生き物の中にはオスとメスがあるのか、それは神様もそういうデザインなさったからですよね。なんで人間は男と女がいるのか、不思議ですよね。でも聖書にちゃんと答えが書かれても、それは神様がそういうふうにデザインしたからなんです。 iPhone だとか iPad とかそういうものをですね、見るとですね、後ろの方にメーカーさんの Apple がですね、ユニークな言葉を書いているのを皆さんご存知でしょうか。デザインバイアップル
in California と書いてます。アップルという会社が、デザインした、カリフォルニアにあるアップルという会社がデザインしたと書かれています。でこの言葉はすごく好きなんですね、デザイン。で私たちはデザイン by God in heaven、 天にいる神様によってデザインされた神の作品なんですよ。私たちは全てがそうです。太陽も月も星もこの美しい草花も猫ちゃんもワンちゃんもウサギちゃんも全て神様のデザインの中で作られた最高傑作なんですよね。そういうふうに神様という方をイメージなさらないと、この結婚ということも出てこないんです。意味がそもそも論が。そもそもそのデザイナーである神様が人間を作るときに男と女にデザインなさったというんです。はい、ちょっと旧約聖書にそのことが記されていますので、そもそも論を考えるときにはやはり旧約聖書の特に創世記1章2章3章あたりを、じっくりと見ていく必要がありますが、特に2章、創世記の2章の、18節以降のところですね、神様が、結婚という制度をどういうふうにデザインなさったのか、どういうふうにお作りになったのか、その目的や意図は何か見ていきたいと思います。旧約聖書の一番最初の創世記です。2章です。18というところから順番に見ていきたいと思います。神である主は仰せられます。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。そうなんですね。誰かが言いましたか、人間の人という字はですね、こんな感じですよね。これこうですか、どっちから見るかに。これはですね、一人では生きていけない、お互いにこう支え合って一緒に共に生きるためにデザインされているということですよね。神様は人間をお作りになったんですが、初めから一人が一人でいるのは良くないとおっしゃったんです。それでもう一人の女性を作られていくんです、男性のために。いや、それはふさわしい助け手とありますが、単なるお手伝いさんだとかそういう存在ではありません。味気にしてあれしろこれしろと命令することようなそういう存在ではなくて、対等な立場で平等な立場で男も女もそれぞれお互いに家計を補い合って助け合っていく、お互いにお互いが助けてあるというそういう、デザインであります。それでですね、神様最初にいろんな動物とか生き物を連れてきたんです。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は見、それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。ある時には亀が連れてこられたでしょう。この亀、これ亀と名付けよう。ある時にはウサギが連れてこられた、これウサギと名付けよう。猫が連れてこられた、これ猫と名付けよう。なんと愛おしい。あ、ワンちゃん、これ犬と名付けよう。とにかくですね、あ、ハムスター、これハムスターと名付けようとか、とにかくこれは鳥、しかもですね、キュウカンチョウだとか、あるいはインコだとか名付けよう。ところがですね、どんなに生き物を持ってきても人間にふさわしい助け手が見つからなかったわけであります。人間は他の生き物とは違って神様の形にデザインされてますから、そこがですね、動物とか他の生き物と全然違うわけです。人間だけが神様のデザインがそのまま神様に似せてデザインされてます。ですから人間を見ると神様の栄光がそのまま現れるような存在だったんです。その作り主がどれほど英知に満ちて素晴らしい方か、この作品を作った神様って素晴らしいねって誰もが、褒めたたえざるを得ないような存在として人間が作られたんです。しかしふさわしい助け手が見つからなかった。そこで神様は21節、人類最初の全身麻酔の手術が出てきます。この前人生2度目の全身麻酔の手術しました。ちょっとやっぱり体にかなり負担かかることは間違いないと思います。麻酔が溶けてからですね、約1日ぐらいはちょっと体が寝ている状態なんですよね。麻酔している間は ある程度人工呼吸してもらわないと呼吸も止まるんです。血中の酸素濃度も低くなりますから、それでですね、あの麻酔が切れた後なんかこうこの辺にとなんかこう酸素濃度を 血液中の酸素濃度を測るこうなんかセンサーをつけられてですね、で自分で息してるつもりなんですけども、あのやっぱりこう 吸って吐いての息が浅くなってしまうんですね。あの麻酔が完全に切れてない時には、それでですね、いつもピコンピコンピコンとか鳴り始めてですね、全然寝れないんですよあのもっと深く深呼吸してですね、あの血中の酸素が喉がせっくなってるから一生懸命深呼吸して、あのちゃんとやってくださいみたいなことですね、ピコピコ鳴り始めてですね、もうちょっとうとうとし始めるとまたピコピコ鳴り始めるので、ちょっとしばらくえらい大変な思いになりました。しかしここを見ますと、まさに全身麻酔ですよ。聖書に全身麻酔の記事があったということですね自分が体験したからそれ気づいたんですけども、21節、神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そうです、痛みを感じないほどの外科手術をしてですね、切開手術をして骨を切って出してくる、あばら骨、ちょっとかなりの外科手術ですよね。切開してですね、骨切ってそれ出してきて、また傷口塞ぐ、この傷口ほとんど今塞がってですね、お風呂にも入れるようになりまして感謝ですとにかくですね、外科手術をされたんです、イエス様、神様深い眠りを、その人に下されたので彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、看護をする方とかですね、お医者さんになる方が人体を研究すると驚くべきことが書かれているそうですね。あ、そうなんだ、一本ないんだって、人間の骨が、これ聖書に書かれている通りなんですよ。あばら骨一本なくなってるんです。なぜか神様は外科手術をして全身麻酔の手術の中でその男性のあばら骨を一本取り出して、そのあばら骨から女性がデザインされた、メイクされたということなんです。デザインの中ではどういう材料材質を使うかということもすごく大切なことです。ガラスを使うのか金属を使うのか、あるいははたまたですねゴムのような材料を使っていくのか、それによってそのデザインされて形作られていくものも全てが変わってきます。どういう材質で材料でデザインするかということで、その作られたものの特徴が全然変わってきます。人間の女性はなんとですね、男の人のあばら骨の一つから作られたと書かれています。はい、あばら骨というのはどういう骨でしょうか。一番脆いと言われますね。すぐに折れやすいと言われます。繊細です、デリケートです。ですから男性に比べて女性は明らかに繊細にデリケートに作られています。だってあばら骨からデザインされたんですか、あばら骨から作られたんですか。しかし皆さん考えてみてください。あばら骨というのは繊細に優しく内臓やハートを包み込み守ってくれるような、そういう骨なんですよね。女性は本来そのようなデザインの中で、そういう目的を持って、そういう繊細さの中でデザインされているんです。男性と同じようなバリバリ仕事をするのがそういう神様の目的ではないんです。女性は女性でしかできない役割があるんです。男性は男性でしかできない役割があるんです。お互いにどうひっくり返ってもできないことがあります。例えば男性は絶対ひっくり返っても子供を産めません。悔しかったら子供を産んでみろみたいな言う方がいますけど、そうですよね。男性はいくらひっくり返ってもですね、無理ですよ、子供を産むなんていうのが。これは女性にだけできる特権です。でそれぞれにあなたにしかできないことがあるはずなんですよ。それを見つけ出してですね、その使命を生かしていくということが、それぞれの作られたデザインをに沿って生きていくということになります。しかし、女性がまさにそうなんですね。このあばら骨のように繊細でハートを包むように作られている。しかしですから取り扱いを注意なんです。きつい言葉とかきつい態度で接するとパキッと折れてしまうんです。そうするとそのパキッと折れたものがこう刺さってしまったりするんですよね。ぐさぐさみたいな、痛いみたいな、 ですから女性は取り扱い注意です。本当に折れてしまうと刺さってきますからね。こういう大変なことです。しかしその繊細さが、傷んだ足を折ることなく、くすぶる闘志を消すことがなく、男性を、挫折した男性を励まし、慰め、支えて、アシストして、本当にどうしようもない小さな器である男性が、その女性の大きな温かさや包容さの中で育まれて、すくすくとたくましく成長していくんですね。中国語で牧師夫人のことを死母というらしいんですね。死の母と書くんです。 とにかく その牧師の母というのが牧師夫人らしいんですよ。死母、その死の母と書くんです。牧師夫人も、いや牧師夫人でなくても皆さん夫人、奥さん、妻という立場の人は男性にとって本当にお母さん的な役割もあるんです。その人を本当に慰め、励まし、立たせて、自己セルフイメージが低かったりとか、すぐちょっとしたことで挫折したりとか、もう落ち込んだりとか、いろんなことで男性は非常に弱いんです。実は正直申し上げると強がってますけども弱いと思います。非常に自分でも、自分でなんでこんなに無力なんだろうとか、なんでこんなに弱いんだろうとか、歯がゆい思いをしているかもしれません。そこで女性がですね、あんたダメじゃないとか言ったらドローン潰れますからね。それやらないでください、絶対にやらないでください。女性は女性で優しく優しくハートを包み込むようにしていくようにデザインされているんです。それだから繊細さがあるんです。そこで大腿骨みたいにですね、ものすごいがっしりした感じですね、胸をキリキリ締め付けたらどうなりますか。このあばら骨がもし大腿骨だったらえらいことになりますよ。胸苦しくて呼吸、あ、なんか心臓止まりそうみたいなことになりますけども、そうでないんですね。神様本当に適材適所で、内臓とかハートを包むためには繊細な柔らかい優しい骨でデザインしてくださってるんですよ。人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。最初の人アダムは言います。男の人は言います。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたんだから。そして今日のそもそも論が出てきます。24節、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。これが聖書の語る結婚です。どういう目的でどういうふうにデザインしたのか、結婚というものは人間が考え出したものではありません。人間がそれぞれに男と女になったわけでもなくて、人間が勝手に結婚しましょう、結婚という制度を作りましょう、そうじゃなくて、神様が男と女に作って、結婚というものを作って、そこで家庭が形成され、そして次の赤ちゃんが生まれ、子供が育てられ、そして次の世代、次の世代へと祝福が届けられていくように、産めよ増えよといって、神の国の人材がどんどんどんどん広がっていくようにと、神様は結婚を祝福して作ってくださったのでした。今の時代、男性同士だとか女性同士で結婚する人もいるかもしれませんけども、それって子供が与えられないんですよね。養子にするしかないかもしれません。それは本来のデザインではないということであります。神様は初めから男と女につき、そして父母を離れ、経済的にも精神的にも自立し、そしてお互いに一つ屋根の下で、そして心も体も一つとなって一体になって、もともと同じ体の骨から別々にデザインされたわけですけど、それは本当に本来一つとなるべくデザインされているということです。少しついてになりますが、この幸せな結婚をしていくための秘訣がここに記されているかと思います。結婚カウンセリングでも学ぶところですけれども、この24節の創世記の2章の24節、イエス様も引用なさったところですが、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合いという、この順序です。この順番です。 結婚をする前にまず父母を離れるということが言われています。親子関係よりも夫婦関係をより優先して大切にしていくということです。血のつながりよりも親子の絆よりも夫婦の絆を大切にしていくということです。この点において日本人は非常に聖書的ではない、中で文化の中で育っているかもしれません。赤ちゃんが子供が生まれた時に、日本人の多くがですね、喜びます。そしてそのへその緒をですね、霧の箱とかに入れてですね、墓所を大事に取っておくわけです。へその緒ですね、お母さんとその赤ちゃんがつながっていたそのへその緒、光びてなんかヘロヘロになってますけど、それでですね、いつも取り出してきて、あなたと私はこれでつながっていたのよみたいなことでですねいつもその絆、親子の絆を切れないように、この育てるかもしれません。しかし欧米は違います。聖書的なバックグラウンドを持つところではへその緒なんか記念にしません。ファーストシューズです。その子がとにかくよろよろでも立ち始めて、よろよろでも最初の一歩というか最初の二歩、その子が最初に歩き始めた時に、その子が本当に最初に自分の足で立って自立して、そして自分で歩けるようになった、その最初の時に履いた最初のファーストシューズを、つまり自立の記念ですよね。自立を喜びとする記念品なんですけども、へその緒ではなくて親から離れて自分で独り立ちして一人前になっていく最初の一歩、その一歩を、記念すべき一歩を刻んだそのファーストシューズを記念品として取っておいて、その子の成人式とかに、これはお前が生まれて初めて一人で立って一人で歩けるようになった時に履いた最初の靴だよって言って記念品で与えるっていうんですよね。これは非常に聖書的だと思います。何を目指して教育、子育てをするのか、いつまでも紐付きで親の言いなりに、まるでペットのように、生涯老後も私面倒見てねみたいな世界ですね、とにかく離さないっていう人がいます。それやめてください。子供の将来を全部台無しにします。もう本当に最悪だと思います。子供はあなたの所有物ではありません。神様のものです。神のものは神にお返ししなきゃいけないんです。何を喜ぶべきか、子供が依存して自分で生きていけなかった、親のすねかじりするしかできなかった、親が先立ってしまうと子供も死んでしまうような状態だった、だけど子供が一人で歩けるようになって自立して、ちゃんと自分で仕事して生活費も与えられて、精神的にも大人になって親から離れる、これが結婚の、祝福される結婚の土台になります。これなくして離婚は時間の問題になるかもしれません。結婚してもなおですね、実家の親の言うことばっかり聞いてですね、いやそんなんだったら離婚した方がいいよ、早く実家に帰っておいで、いつでも帰っていいよなんて言われたらですね、もうちょっと何かあるとすぐ帰りますよね。すぐ離婚問題ですよ。それやめた方がいいと思います。家庭を甘やかしちゃいけないと思います。その面で甘やかしたらもう本当に子供が大人になれません。親離れ、子離れをしていく必要があります。しかしこれが難しいかもしれない。つい最近私の息子はですね、お泊り保育というのがありました。生まれて初めてお母さんを離れて一人で寝泊まりしたわけですね。一人というか幼稚園の子供たちと幼稚園の先生で、私の方がちょっと寂しがってたんですけど今日ね、お泊り保育で行ってきますとか言ってきていないんですよね。シーンとしてましたねで次の日、夕方ぐらいに帰ってくるんですけど、その存在感というかですね、寂しさあると思います。この育っていた後のですね、この喪失感というか、その空っぽになる心って、ちょっとプチ体験をしました。やがてですね、親を飛び出していってですね、下宿をしたりとか、あるいは親元離れて生まれたところを離れて生活していくかもしれない、ある人は海外に行くかもしれない。でもその時にもですね、その子の自立や活躍を願っていくならば、それは本当に嬉しいことではないでしょうか。戻ります。マタイの福音書の、19章に戻ります。
創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、ここにありましたね、父と母を離れまず自立して、そして親子の絆よりも夫婦の絆を大切にするということの中で、その妻と結ばれ二人は一体となる。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。そもそも論から言うと、離婚というのは普通ありえない。神様は離婚なんていうのをデザインなさってなかったんです。初め神が結び合わせたものを引き離しちゃいけないと言われていた。ところがパリサイ人は二つ目の質問を問いかけをしていきます。7節、彼らは用意周到に、もうああ言えばこうするというその切り返しのこの質問も用意してたと思います。彼らはイエスにすかさず言います。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのか。彼らは突っ込んできますね、攻めてきます。じゃあモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのか。別に命じたわけじゃありません。単に許可したからです。頑固だったからです。お互いに男性も譲らなければ女性も譲らない、お互いに責任のなすりつけ上げをしてですね、献金額の大喧嘩をして、物は飛ぶわ、あのバトルが始まってですね、仁義なき戦いがその過程で起こるわけです。イエス様はおっしゃいます。8節、イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くなるので、頑固なので、手こでも動かない頑固さがあるので、もうこうと決めたら絶対こうだって言ってですね、言うこと聞かない、もう誰の言うことも聞かない、もう離婚だってしたら離婚になってしまうみたいなことになるので、その妻を離別することをあなた方に命じたのではなくて許した。しょうがない、どうしても離婚したいというならもうしょうがないかっていう世界です。しかし初めからそうだったのじゃない。初めの神様のデザインは、離婚なんていう悲しいことが、そんな形で愛が終わってしまうことは願ってないんですよ。離婚というのは2人だけの傷にとどまりません。その2人のもとに生まれてきた家庭の子供たちも引き裂かれていきます。それぞれの両家の親族たちも傷ついて、その友達も、それぞれの友達も傷ついていきますよ。そんな簡単に癒えない深い傷を負っていきます。何十年もその傷跡が痛むでしょう。ですからそんな辛いことになってほしくない、味わう必要のない痛みや苦しみを味わってほしくないから、神様はそんなことで離婚を命じるなんてことは本来そうじゃなかったんだとイエス様はおっしゃったんです。それがそもそも論であります。そしてイエス様は、もしも正当な理由が離婚にあるとすれば、これしかないとおっしゃったんです。それが9節です。誠にあなた方に告げます、誰でも不貞のためだけでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は勧誘を犯すのです。不貞というのは、いわゆる浮気、単にこの心で思っているだけの浮気ではなくて、実際に肉体関係とかを結んでしまうような、そういう不倫、それを、不貞というふうに言っております。明らかに裏切り行為、明らかに肉体関係をその他の方と結んで、そしてこの二股三股かけていくみたいな世界になってくると、これは唯一正当な理由になり得る。でもそれ以外で料理がまずいとか、性格が不一致だとか、病気になったとか、貧しいとか、そういう理想と現実が違うと、そういうことは全然理由にならないって言うんです。そうしますと、イエス様の弟子たちがですね、ブーイングを、3つ目の問いかけを始めます。パリサイ人ではありません、イエス様の弟子たちです。10節、弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がマシですね。ああ、弟子たちもなんと自分勝手だったんでしょう。弟子たちも男性ばっかりでしたからね、野郎どもでしたから、全然女性の立場が理解できないんですよ。やっぱり男性はアホです。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がマシだと言い始める弟子たちです。みんなそれを言ったと思います。ペテロもそう言ったと思うし、ヨハネもそう言ったと思います。もうみんなそう満場一致というかですね、そんなことなら離婚しない、結婚しない方がマシですよ、しようとか言ってですね、ブーブーブーブー言ったんです、ブーイング。しかしイエス様はおっしゃいます、その言葉は誰でも受け入れることができるわけではない、ただそれが許されているものだけができる。 というのはお母さんのお腹の中からそのように生まれついた独身者がいる、人から独身者にさせられた者もいる、また天の御国のために自分から独身者になった者もいる。それができる者はそれを受け入れなさい。でも神様の御心でなければそれは自分の力では無理ですよ。自分の力だけで独身生活、独身貴族、お一人様ということを続けることは、それは本当の幸せにはなりませんよ。神様がデザインされたように素直にそのデザインに沿って生きていくときに、あなたが一番あなたらしく幸せになっていけるということを主はおっしゃったのでありました。親が子供にできる最高のことは何でしょうか。それは子供を愛する以上に夫婦が互いを愛し合うことだと言われます。夫婦関係がまずくなってくると、その愛が子供に注がれていくことになります。過干渉、過保護になるでしょう。本来旦那に向けられる、本来に奥さんに向けられるべき愛がどんどん子供に一極集中しちゃうんですね。そうすると非常に不健全になります。そうではなくて、子供を愛する以上にお互いに夫婦が愛し合って、その愛し合っている姿を見せるときに、子供は一番すくすくと健やかに健康に元気に健全に育っていくということが言われます。そして可愛い子には旅をさせよう、でも陰で真剣に祈りながらということも言えます。実は今週ですね、スウェーデンから3名の男性、青年たちがですね、ちょっと杉戸に来るらしいんですね。で、まあ、私の豊橋の時にいた時の青年がスウェーデンに帰っていて、そのお友達を連れてくるということで、ちょっとですね、1週間弱、この辺に滞在するようですけれども、可愛い子には旅をさせよう、でも陰で真剣に祈りながら、その時にですね、本当に、たくましい、いろんなことがあってもですね、二人でその試練を乗り越えていくことができる、そんな男性女性が、素敵な方々が揃っていくことでしょう。最後に、青年が良い仕事と結婚に導かれるように、3組の結婚式をさせていただきましたが、次々と続々と新しいカップルが誕生し、新しいクリスチャン家族が生まれるようにと願っていますが、そのために一つだけですね、もしかしたらこれがネックになっているかもしれないということをお話しします。それは経済的な問題、収入の問題です。今日多くの人が正社員ではなくて派遣社員みたいな形で生活しています、若者が。ですから1年契約だとかそういう形でですね、その先はよく分かりません。契約更新できたらできるけどもというような中で、非常に不安定な中で、体を壊してしまうとおしまいみたいな世界があります。とてもとても、結婚して家族を養うことができるような生活費がないです。ですからちょっと結婚なんてとてもとてもまだ考えられませんという青年がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。その青年のために今日はですね、とっておきの聖書の言葉をチャレンジで差し上げたいと思っています。旧約聖書の一番最後のマラキというところです。もうすでに十分収入が与えられている方は関係ありませんが、ちょっと経済的な問題で収入が少なすぎるので結婚をするのがため無理だというふうに考えていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、このマラキの3章8節から12節のところをぜひ、覚えてですね、そして神様を試してみていただきたいんです。聖書中ここだけ神様を、私を試してみようとおっしゃいます。他の箇所では主を試みてはならない、神様を試しちゃいけないというふうに言われますが、この箇所だけはイエス様の方から、神様の方から私を試してごらんなさいと、おっしゃいます。マラキ3章の8節から、人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。
なんと旧約時代のイスラエルの民もですね、民全体がみんなして10分の1を神様にお返しするということを、もったいないから嫌だからということで、収入の10分の10全てを自分のポケットに入れて自分の使いたいように使っていたということが発覚しています。この民全体が盗んでいる、みんなして10分の1献金なんかしませんという状況でありました。でもその時にそのことこそが、10分の1を神にお捧げしないということこそが神のものを盗んでいることなんだよというふうに、言われています。そしてですね、10節をご覧ください。10分の1をことごとく法の持つ蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。クリスチャンで経済的に祝福されている方は皆この原則に従って生きています。この教会にいらっしゃって、湘南の方に展開されていたです、ね、方はですね、確かこの言葉を実際に実践し始めた時から驚くばかりの桁外れの祝福をいただいたと聞いています。全収入の10分の1です。全収入のお小遣いの10分の1って、まあ、最初はそれでもいいかもしれない。でもとにかく全収入の10分の1、株やってる人は株で儲けたものも全部入ります。全収入の10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、年金なら年金の10分の1ですよ。宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。試しでいいから、騙されたと思って10分の1もったいないかもしれないけど、神様のものとして、献金してごらんなさい、お捧げしてごらんなさい。そうすると神様はどういうことを約束しているでしょうか。万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開いて、天の窓を開いてですね、そして溢れるばかりの祝福、ドワースコールのような、土砂降りのような溢れるばかりの祝福です。これを私は桁外れの祝福と言います。ちょろちょろちょろちょろちょろちょろ、少し収入が増えたか、あ、よかったねみたいな、そんなレベルじゃありませんよ。ドバーです。本当にこれ所得倍増計画だと思うんです。ここにこそ所得倍増計画があるんですよ。アベノミクスは多分無理ですもん、私から言わせると。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のためにイナゴを叱ります。イナゴがドワーってきてですね、皆さんのその土地の産物を滅ぼさないようにします。畑のブドウの木が不作のならないようにします。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。そうなんです。誰が見てもこの人本当に神様の祝福を受けてますね、本当にこの人幸せ者ですねって言っていただけるような、それほどの桁外れの祝福を神様は天の窓を全開にして惜しみなく無限に注いでくださるというのです。私は、大学生の途中の時から愛知県の豊橋というところである方に、チャレンジを受けてた時、その方はですね、電気屋さんを営んでいましたが、私電気屋さんでアルバイトしてたんですよ。土方でですね、水銀灯の穴を掘る仕事だとか、いろんな小学校とかいろんなお家に行ってですね、この電気配線の工事とかをですね、手伝ったりとかいろいろしてたんですけども、食事に招かれまして、その食事の席で言われました。当時何年もクリスチャン洗礼を受けてから経っていましたが、10分の1献金は未だにしていませんでした。多くの方はそうだと思います。洗礼を受けてそんな簡単にですね、すぐに10分の1献金などした人いますか。いますか。あ、すごい、その人は本当にすごいと思います。その人は本当にすごいと思います。でも多くの場合は、私もそうでしたけども、もったいないと思っちゃうんですよね。特に働いてなくて学生生活とかしてた場合はですね、収入の10分の1、1万円だったら1000円です。でも3万円だったら、30万円だったら3万円とかですね、だんだん多くなってきましたね。それで、正直申し上げると、私は本当にですね、洗礼を受けてしばらくの間、何年も何年も十分の知見にしてませんでした。ところが騙されたと思って、これやってみなさい、試しに親からの仕送りも含めて、アルバイトも含めて、全部の収入の10分の1を神様のものとしてお返ししてきます。1回でいいですよ、試しに1回だけやってみてください。やったんですよ、私。嘘だと思うならやってみてください。その時から私は一度も経済的に困ったことがないんです。本当に有り余るほどに、その時その時にこれでもかっていうぐらいに祝福されて、 今私車も持ってますし、バイクもありますし、ギターもアコースティックもあるわ、エレキがあるわ、もう本当にですね、本も山ほどあって読み切れないぐらいあってですね、私は本当に祝福されているなと思いますが、この祝福を私だけに、その秘訣を隠しておきたくないんです。皆さんが本当に世界の祝福のもとへとなって、たくさんの宣教師を後方支援して支えていくサポーターになっている、バイブルキャンプを支援して先行投資をして神の国の人材を働きを支えていくための、浜名湖と松原湖のキャンプ場を支えていく強力なサポーターになっている、東京キリスト教学園のサポーター、いろんな形でですね、ライフラインのサポーター、実は福音宣教というのはお金かけなきゃいけないときにかけなきゃいけないと思うんですよ。でも収穫は多いが働き手が少なく、そしてやがてこの駐車場も本当にですね、手狭になりつつありますけれども、本当に手狭になると思います、すぐに。それで本当にですね、いろんな意味で皆さんがこのチャレンジに応えていただいて、経済的に祝福されて、本当にあり余る祝福の中で、ああ神様、本当に全てあなたのおかげです、私がどうこうして頑張って努力したからこうなったわけじゃありません、そのレベルじゃありません、ですから神様、自分の血プラスアルファをあなたにお捧げしますと言ってですね、このそんな風な、歩みをしていくことができたら、青年は特に経済的に厳しいから結婚できない、それは話が違うんだ、私結婚するときほとんど貯金してませんでした、正直申し上げると、もう、まあ、本当にもう恥ずかしい話ですが、全くと言っていいほど貯金してなかったです、結婚するところが、うちの奥さんがですね、本当に節約家で本当にたくさんのお金をですね貯めてらっしゃったんですよねそれですね、私の妻は本当にすごいなと勝手に思ってますけど、長野県出身なんですけど、新婚旅行長野県に行ったんですよね、はい、本当新学生のまだ1年残っている最終学年の時に、その春に結婚したので、卒業論文を書かなきゃいけないわ、法師協会で奉仕しなきゃいけないわ、いろんなことがありまして、アルバイトも十分にできない、結婚のその資金もほとんどゼロ、でも神様は豊かに豊かに2人を養い、今は家族を養ってくださっています。こうして私を試してみよう、10分の1をことごとくホームズ裏に携えていて、私の家の食物とせよ、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。お祈りをしていきたいと思います。世の中のほとんどの青年たちが、希望が見えなくて結婚ということをもう想定外に考えています。超高齢社会になっています。逆ピラミッドです。そして子どもや子育て中の家庭に優しくない社会になっています。晩婚化しています。だからこそ今この聖書の言葉が全ての人に届けられていく必要があるかと思いますが、まずは私たちが主が語ったそもそもの結婚とは何なのか、そのことを、また幸せな結婚の秘訣を一緒に、良い生活習慣として身につけていけたらと思います。祈りしていきましょう。主はありがとうございます。若者たちが良い仕事と良い結婚に導かれますように、そして本当に幸せな家庭を築き、子供を授かり、次の世代に希望のバトンを託していくことができますように、そして私たちが
世の光地の塩として、神様まずあなたからの桁外れの祝福をいただき、そして聖書の原則に従って生きることがどれほど幸せなことか、神の御言葉を素直に信じ受け入れて、そして神の御言葉は時が来るとその通りになると信じ切った人がなんと幸いなことかということでありますが、どうぞ主よ、私たちの信仰をますます成長させてくださり、また実際の生活の中で、その家庭生活の中で、神様一つ一人がそれぞれの将来に備えて今良い生活習慣を身につけていくことができますように、そしてその延長線上に幸せな歩みをしていくことができるように主を導いてください。愛する、奥さんやあるいは旦那さんがまだ信仰を持っていない方々もたくさんいらっしゃいます。どうぞ神様、近い将来、本当に近い将来、その人たちがあの先に召された竹内さんのように自分から教会に来られて、そして神様見事にイエス様を信じ、そして神様神の家族の中に加えられていきますように、そして神様どうぞあなたがますますこの教会の意味を用いてくださりますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。